足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと寒なってきまして、急に、
うん、寒なってきた。
まあそんなあれはあれなんです。ちょっとね、ひどいちょっと詐欺みたいなのがあって、ちょっとそれを注意喚起しとこうなと思いまして。
どうしました？
あのね、お肉のカタログギフトみたいなのがあるんですね。
あ、はいはいはい。
肉像って言うんですけど、これ P 入れるかどうしようか迷ってるんですけど。うん、いや、あの、僕いつも見てるね、YouTube の、焼肉屋さんがやってる YouTube チャンネルを見てるんですよ。
はい。
そこで、まあ、その、カタログギフトみたいなのを買ってみたみたいな動画があって。
うんうんうんうん。
で、何やったかな、黒毛和牛の、メス肉、メス牛の、ね、A5 ランクのやつの、まあ、カタログギフトがあったんですけど、
はい。
それが届いたら、なんか、これ大丈夫みたいなやつが届いてですね。
お
お。いや、一応、まあ、その専門家やからね。あ、うんうん、まあ、確かにこれは、ヒレやけども、ちょっと違うよねっていう話になってて、うん、で、まあ、お肉屋さんやから、あの、あれ番号振ってるじゃないですか。黒毛和牛っていう、その、
識
別番号が、
はいはい
はい。
うん。
あれで見たら、去勢されたオス牛だったらしいです。
なんと。
カタログには思いっきり、メス肉っていう、メス肉の方が高いんですよ、ちょっとね。
うんうんうんうん。うん、
まあ、それが届いて。
うん。
まあ、ひどいなっていう話になっててね。
うん。
まあ、それは、まあ、カタログにね、その、カタログちゃうわ。何がひどいかっていうと、
うん。
だいたい贈り物で送るじゃないですか、カタログギフトって。
そうですね。うん。
うん。で、じゃあ、その、届くのは、送られた人なんですよ。
はいはいはい。
その人は、ほんで、まあ、肉ってね、わからんじゃないですか、正直。
うん。
これは、近江牛のシャトーブリアンですって言われても、
うん。
まあ、そこそこいい感じのヒレやったらね。
うん。
だから厳密に言うと、着るとこによって、その、あれ、アバウトなんですよ。こっからここがシャトーブリアンっていうみたいな。その、ちょっとずれたじゃないのかって、そうでもないらしくて。
うん。
ヒレのいいところはシャトーブリアン近いとこみたいなね。まあ、そういうあれがあって、まあ、正直素人にはわからないと。
うん。
この、専門家のお肉、焼肉屋さんで、もまあぐらいの、これはそう言うたらそうやけどなぐらいの感じやったらしいんですよ。
はいはいはい。
で、答え識別番号を調べたら違う、やっぱり違うかったみたいな話があって、
うん。
で、まあだから送られた人はわからんけど、気づいたとしてもね、
うん、
その送られた方やから、そんな送ってくれた人に文句言わないじゃないですか。あれまずかった、
確かに確かに
言わへんでしょ。
うん、
発覚しないんですよ。で、お、面白いが、僕も気になってネットで評判見たら、もうボロクソ書かれてて。あの、肉が違うとか言うのんじゃなくて、
うん、
母の日プレゼントの贈答って書いてるのに、母の日に届かなくて、
うん、
連絡しても一切返事がないみたいな。
うん、
なんか楽天レビューかなんかに載ってましたけど、まあ、いや、これはひどいなと思って、ちょっとね。
うん、
うん。こういうのもやっぱり、ちゃんと口コミ調べてからやらんとね。
まあ、難しいとこですね。その通販がめちゃくちゃ増えてるから。まあ、なかなかね、それはもう、ほとんどのとこはね、もうちゃんと、やってくれてるんやろうけど、中にはね、ようわからん業者がやっぱ紛れ込んでるから、はい、難しいとこっすね。
うん、ということで気になる方は、YouTube で、お肉のサブちゃんっていうね、サブちゃんみたいなで、検索していただければ、最新の動画で出てると思いますんで。
何の話やでも
肉屋の闇にね、なんか、うん、そんなんですわ。宣伝じゃないんですけど。
はい。
はい。まあ、そんな感じで、じゃあ今週のちゃんとした方の IT ニュース行きましょう。
ちゃんとした方。
はい。今週のニュースは7件です。メタの CEO、マーク・ザッカーバーグ氏が AI 研究者、レックス・フリードマン氏のポッドキャストに登場し、リアルタイムで表情が変わる 3D アバターを介し、メタバースについて対談しました。将来的には誰もがスマートフォンで短時間でリアルな 3D アバターを生成できるようにしたいと語りました。
はい、久々にというかもうメタが、その名前通りのメタバース絡みの話題ということで、ちょっと取り上げたんですけれども、まあ、今回のね、このアバター、まあ、本人の顔写真を使って、まあ、それにですね、本人が喋ってる時の表情とか、そういうものがリアルタイムでこう反映されるって、かなりね、リアルに、できてるんですよね。で、その、まあ、口の動きなんかは当然なんですけど、その、笑ったりとかっていうのも、ちゃんとこう表情が出るようになってる。まあ、だんだんね、こういうそのアバターも、いかにもなんかCG で作りました、みたいなものから、よりリアルなものにこう変わってきて、まあ、そういうリアリティをね、どこまで追求できるかっていうところで、その仕事でのそのテレワークとかでね、その画面を見てっていうのもいいんですけども、ただ、それじゃなかなかね、できなかったりというか、やっぱり顔出ししにくい状況、特に女性の方とかがね、化粧してないのにみたいなのとか、いろいろあったりするんで、そういう時にこういうものがどんどん使われていくんでしょうし、まあそういうところのリアリティが出てくると、このメタバースの使われ方、またそういうそのリモートでの会議のやり方がまたもうワンランク上というか、全く違った次元に入っていくのかなと。まあちょっとどこまでね、こういうものが、一般の人たちができるように、ザッカーバーグは言ってるように、その、誰でもスマホで撮って2、3分でできるようにっていうのは、ちょっとね、どれぐらいでできるかわかんないですけど、ただそういう方向に向かうのは間違いないだろうなと思います。
アメリカのワシントン大学とマイクロソフトの研究者チームは、部屋の中にいる人々の位置を特定し、その音声を分離するための小型の移動式音響ロボット群を開発しました。この技術は、例えばカフェやパーティーなどで特定の人物とだけ明瞭に会話したり、特定のエリアを静かな状態にすることも可能です。
はい、これね、非常に面白い、仕組みというか、こんなものができるんだなっていうのは思ったんですけど、まあ、ロボットはね、その非常にちっちゃい、まあ、言ったら、スマートスピーカーみたいなちっちゃいやつなんですけど、それがですね、周囲の音を拾って、で、その逆位相の音を出して、その、消音すると、そっから先に音が広がらないようにするんですね。で、そのちっちゃいロボットが何台も、例えば会話してる人たちの周りにこう、配置すると、そうすると、そこから外には会話が漏れないというような状況になってくるんですね。これなんかね、非常に面白いなと思って、その、なんとなくそういう場所が作れそうで、今までってなかなかこうできなかった。で、だから個室でね、こう、いろんな話をするって、ビジネスの話をしたり、また、すごいプライベートな話をしたりするというケースがありますけれども、とはいえ、その、レストランとかね、行って個室で頼んだって、やっぱり隣の人の声が聞こえたりとか、個室 して、一応個室だけど、なんかあの、すだれみたいなんで、区切られてるだけとか。で、ね、あの、襖とかそんなんだったら全然隣の声とか聞こえちゃうんで、そういったところを、こういうものができてくると、本当にその音が、隣にまで、声が聞こ、あの、漏れないというような状況が作れていくっていうことで、なんかね、あの、すごく、こう、状況が変わってくる。いろんな、その、レストランだとか、あるいは会議室だとか、そういったものの作り方が、ものすごくこういう技術が出てくることによって、一気に変わってくる。なんか、そんな気がする、ニュースです。
NTT データ先端技術は、インドのアルゴアナリティックスと共同で大規模言語モデルを活用して非定型業務の一部を自動化する実証実験を開始しました。スケジュール調整や出張の手配などの非定型業務を自律的に遂行するエージェントとしての実用性を評価します。目標は空気の読めるパートナーを作ることで、例えば従業員の意向を理解し複数のデジタル AI アシスタントへ指示を出すといったことを目指しています。
はい、まあ、AI がねどんどんいろんな業務の中に入り込んできてるわけなんですけれども、この NTT のその実験というか、これはねちょっと面白い話だなと思っていて、で、要はその定型業務、ルーチン化されたものとかマニュアル化されたもの、そういったものをいっぱい学習させて、それでその平均的な業務処理をするっていうのは今の AI でもかなりのことができるようになってるんですね。だけどそこに加えて、これはですね、一人一人のその従業員の好みとか、そういったものを、こう、理解してですね。で、そのように、いろんな手配をすると。まあ、例えば、新幹線で、二列側の窓側が好きな人とか、いや、三列側の通路側が好きな人とか、まあ、そういうのがね、いろいろあったりするわけでね、それとか、コンセント使いたいから窓側でないと困るとか、いろんなことがあるわけですね。で、そういったことを、細かく指示しなくても、その人のこれまでの好みだとか、いろんなそういったところを理解して、ちゃんとチケット手配してくれるみたいなところをやっていこうとしてる。いやー、なんかね、こう気使ってくれる AI が出てくる。まあこれがね、できてくると、まあ凄まじく業務変わるんじゃないかなと。まあ業務だけじゃなく、いろんなサービスも変化してくるかなと思います。
マイクロソフトは生成 AI、Bing チャットと画像生成ツール Bing イメージクリエイターで OpenAI の画像生成 AI DALL-E 3を無料で利用できるようにしました。 DALL-E 3は非常に細かいプロンプトに対応でき、より写実的な画像を生成することが可能です。 Bing チャットを活用することで対話を通じて画像を修正することもできます。
これについては後半にしたいと思います。
日本マイクロソフトは日本の AI ガバナンスに関するレポート AI のガバナンス日本に関する青写真を発表しました。レポートでは日本が直面している労働人口の減少と高齢化という問題に対して AI を活用して経済成長を促進する必要があると提言しています。また生成 AI の議論のため広島 AI プロセスを立ち上げるなど、AI 問題に関する日本のリーダーシップに多くの国が期待を寄せていると指摘しています。
AI に関してはやはりこのマイクロソフトがね、こういうレポートを出してきているように、海外も結構日本の動きっていうのは注目してるんですね。まあそもそもOpenAI のCEO がですね、岸田総理に会いに来たりしてたわけですよ。で、あれは、まあ、アジア圏というか、確か海外、アメリカ以外かな?では、最初にそういう総理大臣に会いに来たっていうこともあって、うん、で、その後に、 翻訳ツールのディープ L ですね。あそこの、責任者も日本に来てたりとかして、やっぱりその日本でのいろんなその AI の開発、特に日本語をね、扱えるっていうことは非常に、AI を開発する上では大きな、ワンステップというか、レベルが上がっていく話にもなるので、その辺ですごく注目されているというのもあるんですね。まあ、そんな中で、こういうマイクロソフトが、こう、提言を出してきて、レポートをしているということは、マイクロソフト自体も、日本に向けてかなり力を入れてくるということになるので、結構ね、これでうまくいくと、世界中のいろんな企業が、AI 関係の企業が日本に来て、ちょっとね、面白いことになるんじゃないかなというふうに期待しています。
Z ホールディングス、LINE、Yahoo、Z エンターテイメントの Z データの5社が合併し、LINE Yahoo 株式会社として2023年10月1日から業務を開始しました。LINE Yahoo は、Yahoo Japan の月間ログインユーザー ID 数が5430万、LINE の月間アクティブユーザー数が 1.99 億人で、延べサービス利用者数は3億2000万を超えています。
はい、ついにというか、なんというか、もう Yahoo と LINE とかそこら辺全部、一緒型にして、一緒型にしてっていうのも変ですけど、再編成してですね、それでもう一つの大きなサービスを展開していく。まあ、言い方を変えれば、これぐらいの規模にしていかないと、もう太刀打ちできなくなってきてるんですよね。要は、ビッグテックって言われる、まあ、ガーファーとかの企業ですよね。そのあたりに対抗していくには、そんな日本国内でバラバラのサービスをやってるような状況じゃないと。もうそれを超えて、もう、ひとまとめにしていかないと、とてもじゃないけど、対抗できなくなる。あっという間に飲み込まれてしまうっていうような状況になり始めてるんですよね。この動きを見ると。で、まあ、今回の合併で、延べ、その 3.2 億人っていうところのユーザー数、まあ、なってくるんですけども、今、このトータルでいくと、この新しい会社で、だいたい230の国、地域にサービスを展開してるそうです。まあ、それぐらいのところで、3億人ぐらいのユーザー数というので、果たしてどこまでこれをね、伸ばしていけるか、うまく使っていけるか、まあ、どういうふうに展開できるのか、とね、本当、これがうまくいかないと日本も、やっぱ海外のサービス業者に頼らざるを得なくなるので、ちょっとこの動きは注目したいなと思います。
Google は Gmail ユーザーをスパムから守る新しい対策を発表しました。これにより、1日あたり5000件以上のメールを送信する一括送信者に対して、メール内に1クリックで購読を解除できるボタンを設置することが義務付けられ、2024年2月までにこれらの要件を満たすことが必要とされています。Google はまた、多くのユーザーが送信者のメールをスパムとマークしている場合、そのメールがユーザーの受信トレイに届かなくなる可能性があります。
このスパムに対する対策、まあ本当にね、すごいことになって、スパムの数がものすごいことになってるわけですね。で、なんか記事によると、この Google はですね、毎日150億件の迷惑メールをブロックしてると。もうなんか、桁が違いますよね。で、そんな状況になってるので、そりゃまあね、無駄なことをいっぱいやってるわけですから、いかにそれを排除していくかっていう動きにはなってきてるというのはいいんですけども、一方で、その届けたい人にメールが届かなくなる可能性もすごく出てきてるわけですね。で、だからこれから本当そのいろんなオンラインで、ビジネスをしようとする人たちが、 メールで連絡するとか、メールを配信するっていう行為が、すごくこう、センシティブなものになるというか、気をつけないといけないっていうところになってきてます。で、逆を言うとですね、ほんとこれからそのメールっていうものがあまりこういうね、厳しくなってくると、めんどくさくなるし、やりにくくなるっていうふうになってくると、もう SNS の方で、まあ例えば LINE だとか、Facebook のメッセンジャーで送るとか、Instagram のメッセージを送るとか、なんかそんな方向にだんだん向かっていくんじゃないかなという気がして、メールっていうものがひょっとしたら、だんだんだんだんメジャーじゃなくなる方向に、まあこれ以上ね、本当にスパムとか増えてきて、今回の Google の対策でどこまで減るか、多分それによってメールも今後大きな、岐路を迎えるんじゃないかなと思います。
以上。今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。
はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分とこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分とこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ売れへん、や、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっちゅうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。
う
ん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かごやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。Yahoo と LINE が合併したと。
うん。
でもすごい企業になったのはあるんですけど、あれね、Yahoo って、もともとアメリカのサービスを確か孫さんが、
はい。
え？孫さんが何？その子会社なのか分からない、ヤフージャパンって作ったじゃないですか。
はいはいはい。
そのインターネットが出てきた頃。
うん。うん。
あのヤフージャパン、ヤフージャパンとアメリカのヤフーって別なんですか？それともなんか、孫さんが合体させよったんですか？
いや、別会社は別会社。
別会社。全然アメリカのヤフーと日本のヤフーはちゃうよっていうことですね。
ちゃうやつですね。はい。
のれん分けみたいなもんですよね。
うん、まあ、のれん分け、そうですね。日本のエリアに関してはもうヤフージャパンっていうので別にして、確か孫さんはそこを全部、うん、やってたはずなんですよ。
ね。うん。だから、アメリカのヤフーは LINE、と一緒ではないってことですよね。
いやいや、ややこしいけど。
もう
そう。そう。なんか、もうアメリカのヤフーの方は、yahoo.com は、もうかなり下火になっちゃったからね、はい、途中から、
うん。まあそうですよね、グーグルでね、うん。日本はね、強かったですよね、うん。
そうなんですよ。日本はかなりヤフージャパンは根強く、うん、 みんな、使ってる人たちが多いし。で、
パソコン開いたヤフーニュースが出るようにしてるね、
うん、
人も。
そうそう、みんな結構ヤフーニュース見てるし、ヤフーニュースにいっぱい乗っかるから。
そうそうそう、
うん、いろんなニュースサイトのやつとかも。
ニュースポータルみたいな感じですもんね。
そうそうそう。そういうのは全部乗っかってくるし、で、ヤフーのアドレス持ってる人もめちゃめちゃ多いしね。
ああ、ヤフーメールのね。
うん。
はいはいはいはいはい。まあ、そういう意味では、すごい。で、それが、まあ、それでも、さっきの紹介した記事では、5000万人やったっけ？
うん。月間ログインユーザー。
ログインユーザー5430万人。
うん。
日本の人口の半分は、
うん。
もうログイン ID 持ってて、しかも、これユニークユーザーですよね。
あ、ログイン。そうです。ログインユーザーだから、まあ、月に半分はログインしてるんですよ、みんな。
日本国民の。
うん。ぐらいな感覚。うん、まあ、当然2つとか3つか持ってる人もおれるけど。
ああ、まあね。まあね。うん、そうですね。無料のメールとかですね。うん、まあ、うん、まあ、それで LINE がなんと1億9900億ってこれ日本人の人口超えてるんですけど、なんでなんですかね。
あ、これは、海外のやつもひっくるめてですよ。おそらく、これは。
あ、うん、あ、なるほど。そういうことか。
うん、うん、うん。
2億人。
2億人。
2億人 LINE 使ってんねや。
そうなんですよ。
まあ、まあ、スマホ持ってたら LINE 入れますわね、とりあえずね。
うん、スマホ持ってたら、まあ、ほとんどの人は LINE 使ってるし、さっきの Yahoo のアカウントにしても、ソフトバンクのスマホ使ってる人は、まず Yahoo アカウント持ってるじゃないですか。
はいはいはい。持ってますね。うん、
だからそういう感じでいけば、まあ、確かに数としては、かなりいるのはいるんですけど、うん、でもそれでもやっぱりワールドワイドでグローバルで見た場合にはまだまだ少ないんですよね、うん、
そ、まあ、それは Facebook や、
うん、
あとは X やって考えるとね、うん、
そう一桁違うんですよまだ
そうですね、
うん、
いやまあまあとにかく、まあ、一桁違うといえどもなんかまあどうなんやろ結構期待できますよね。
うん。結局、こうやって、その、競合してたところが、
うん、
あまあ、ある意味、競合になってたりしてたところが、お互いにちゃんとこう、連携したサービスとかになってくれたらね、すごく。
LINE ニュースと Yahoo ニュースが合体するとかね。
うん。やし、その、アカウントとかも、いちいちこっちでログイン、あっちでログインとかしなくてもいいようになれば、はいはいはい便利っちゃ便利よね。そういう意味では。一個ログインしとけば、他のも全部繋がってたら、楽っちゃ楽にはなるっていう。うん。
でも当然また AI とかも攻めてくるよね。
う
ん、そうな
んだ、
ね。
あ、もうそれは当たり前のように今やってるんで。
ね
え。で、だから、そこら辺で言えば、その Yahoo と、Yahoo Japan と LINE で、やると、その、日本語のいろんなデータを大量に持ってると言えるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。で、それを学習させた AI だと、日本語にすごい強い AI が出てくる可能性があるんですよ。
ああ、確かに、確かにそうですね。
うん。結局、今の、その、チャット GPT だとか、Bing とか、Bard とか出てきてるけど、なんやかんや言うだって、英語の学習量の方が、桁違いに多いからね。
そうですね。そうか、うん。そういう、そういうあれがあるのか。
うん。そういったことをいろいろ考えると、はい、ちょっと、うん。これはこれでね、面白いことになったらええかなっていうふうには思ってるんやけど。
うん。
うん。
この間も、アドビの AI かな画像 AI を使って、
はいはいはい。
写真をね。
うん。
作ってもらったんですけど、
はい。
日本人女性って書いてるのに外人出てきますからね。
そうなんや。あんまり知らんのよ。日本人を。
全然使えへんやんけ、と思って。
そう。で、デザイナーさんが前ぼやいてたけど、
はい、
和服を着た女性って言ってるの和服着てけえへんって言って怒ってましたけどね。
一番大事なとこやね、
そう。和服ちゃうしって。ドレスみたいなの着てるし、みたいな。
そうそうそう。ちょっと近いけど、近いのは近いんですよね。
うん。
まあ、でも、普通と人間は着てますわね。 うん、裸では出さないですね、いろんな。
うん、そうそう。
なるほどね。そうですか。いやいや、まあ今後ね、ちょっとね、日本のサービスということで、うん、まあ、期待したいなと思います。ということで、後半のニュースいきましょう。
はい。
ね、オープニング喋りすぎましたか、僕が。ちょっと後半で読んでみますね。
はい。
マイクロソフトは生成 AI の Bing チャット。ね、はい、画像生成ツールの Bing イメージクリエイターですね。うん、はい、オープン AI の画像生成 AI、DALL-E 3を無料で利用できるようにしたと。
はい。
ね、DALL-E 3は非常に細かいプロンプトに対応でき、より写実的な画像を生成することが可能。Bing、うん、チャットを活用するところで対話を通じて画像を修正することもできるというニュースなんですが。
はい。
これあれ、マイクロソフトは自分のとこで AI 持ってるじゃないですか。
いや。
今度はワードとかエクセルとか、ウィンドウ。
ああ、コパイロットですね。うん。はい、それはそうなんですけど、
はい。
ただマイクロソフトはオープン AI にめっちゃ投資してますからね。
別で。ああ、なるほど、うん。
で、だからかなり、そのオープン AI のリソースを使えるっぽいんですよ。こういうのを見てると。
ああ、パイロットが飛び立つまで使わせろってことなのかな、
うん、多分なんですけど、
はい。
その、コパイロットの方でやってるのは、かなりビジネス寄りにするんじゃないかなと思うんですよ。カスタマイズの仕方として。
ああ、傾向っていうか、
うん。
内容的に。
そうそうそう。そんな気がしていて。で、どっちかというと、はい、この、Bing の方に乗っけてくるのは、
うん、
まあ、そもそも、うん、OpenAI の ChatGPT と同じエンジン使ってるし、その DALL-E も同じもの使ってきて、もっと一般の人が、こう、使えるような感じのものにすんのかなっていうのが、ちょっとこう思ってたりするんですけどね。まあわかんないですけど、そのあたりは。
はいはいはい、はい。
うん。結局 AI って一言で言って、まあ特に生成 AI とか言ってるんですけど、おそらくこれから、
うん、
その、いろんなジャンルごとに分かれていくような気はするんですよね。
は
い
は
い
は
い
は
い。うん。汎用的に何でもかんでも使えるっていうのは逆に言うと、どれやっても、まあ、ギリギリ合格やけどっていう結果にしかならない気がするんですよ。
なるほどね。
うん。その、確かに間違いじゃないけど、まあ、普通かなぐらいのものしか出てこないようになりそうな気がするんですよね。
特化型がやっぱりこう、いい。
そうそうそうそう。で、うん、やっぱり例えば、その、病気のこととかね、そういうのを質問したときに、はい、専門用語でビシバシ答えてもらっても困るわけじゃないですか、一般の人は。
そうですね。はい。
うん。そういう専門用語を並べ立てて、論文から、こういう論文もありますとか言って出てきても、わからへんもん、何言ってんのか。うん。でも、お医者さんはそういうレベルのんじゃないと、逆に困るわけでしょ、うん。
はい。
だからそういうふうにそれぞれ使う人によってやっぱりそれぞれのジャンルに特化した AI っていうふうにこれから変わってくるはずなんですよ。
なるほど。だから AI 一つの AI をみんなが使うわけじゃなくて、
うん、
ああそういうことね、
うん、まあ別にみんなが使うやつがあってもいいのはいいよ。別に全然
浅く広いのもあるけれども、
う
ん、
そうそう、
例えばカレーやったらスパイスカレー専門店みたいな。
いや、すごい例えやけど。
あの、牛丼だけとか。
すごい例えやけど。
いや、まあ、だって極端な話で、なんちゃら食堂ってカレーもあるし、ラーメンもあるし。
そうそうそうそう。う
ん、煮付けとかはあるし、みたいなね。
ち
ょっと半端みたいな。
居酒屋みたいなもんですよ。居酒屋。
居酒屋ね。居酒屋は、まあ、そう、お酒に合うのね。
お酒の合うけど、焼き鳥もあるし、ピザもあるし。
昔の百貨店の上の食堂、大食堂みたいなね。
そうそうそう。何でも誰が行っても、とりあえずなんかあるみたいな。
昔は嬉しかったけどね。大食堂。
うん。
あんま嬉しいですもんね。
だからそういう、はい、うん、感じなんで、もう本当その、例えば誰もが、 行くような、その何やっけ、ショッピングモールとか、うん、ああいうところにある、はい、あのインフォメーションセンターなんかはいろんな人が聞きに行くわけじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、そうですね、うん、
子供も聞きに行けば、おじいちゃんおばあちゃんも聞きに行くし、若い人もね、海外の人が聞きに来たりとか、いろんな人が来るわけじゃないですか、はい、ああいうところのインフォメーションセンター、ああいうのは広く浅くいろんなことに答えれた方がいいわけじゃないですか。
確かに、
うん、そういうところは、うん、だけど、例えば、何やっけな、その、商工会議所みたいなところの窓口だったら、
はいはい、
別に子供行かへんしね、そんなところに。
まずね。
うん、まず子供行けへんし、で、おじいちゃんおばあちゃんもあんまり行けへんし、やっぱりそのビジネスやってる人とかが来るわけじゃないですか、そこは。
はいはい
はい。うん、ただビジネスのその対応できる専門の人というか、そういう知識で答えてくれた方がいいわけじゃないですか。
はい、そりゃそうです、
うん。うん。だからそういうふうに、それぞれの、やっぱり特化した AI っていうのを作っていかないと、なかなかね、そんな、使いにくいものになると思うんですよね。何でもかんでもっていうふうにやってると。うん。
ああ、そっか。
まあ、そんな感じがあるんで、ちょっとその、マイクロソフトはコパイロットの方と、こういう、うん、ビングの方とこう分けてくるんかなっていう感じはするんですけど、まあ、今日言いたかったのはそこじゃなくて、
そうじゃなくて、はい。はい。
この画像生成 AI のダリーが3になってですね、2から3になって、いやー、まあ、すごいっすわ。
あ、そうなんですか。
レベルめちゃめちゃ上がってる。
ちゃんと日本人女性って出てきます？
出てきます。ちゃんと出てくるし、その、対話しながらできる。もう今これ、Bing の方で最初に公開して、で、はい、今はもうOpenAI が提供してるダリというか、ChatGPT の方からもダリが使えるように、まあ、有料版なんですけど、はできるようになったんですよ、今は。うん。
はい。
うん、で、こういうのいいところっていうのは、さっき読んでもらったやつも、対話しながら修正とかかけれるんですよね。
ああ、もうちょっと色を白くとか。
うん、そうそうそう。例えば最初に適当にこう書かして、なんか笑顔の女性とかって、で、さっき言ったように外人が出てきたり、金髪のお姉ちゃんとかが出てきたら、はい、さあ日本人にしてってやったら日本人の人になるんですよ。で、
なるほど。
男性じゃなくて女性とか、もっとご年配の人にしてとか言ったら、やっぱりこう変わるんですよ。
へぇー。
すごいし。
すごいすごい。いや、それは便利っていうか、僕だからアドビのやつがなんかできたってメールが入ってからね。
はいはいはい。
クリエイティブクラウドっていうやつ使ってるから、
うん、
使えますよ、いうか、まあ使ってみようか、思って使ったんですけど、
うん、
なんか5つ6つポーンと出てきて、全然ちゃうやんと思いながら。うん、で別にそれを次修正できるわけでもなかったから。
うん、
うん。
うん、今、アドビも、
ストックの中選んできてるだけだと思うんですけどね。
ああ、そうそう。ただ、アドビの場合は、Firefly かななんかっていうやつは、著作権クリアした素材を学習させてるっていうメリットは一つあるんですよ。
ああ、そういうことか。
うん、そういうトラブルが起きないっていう。まあ、絶対起きないわけではないんですけど、たまたま誰かのに似たやつとか出てくる可能性はあるから、ゼロではないので、ただでも、基本的には学習したデータも、そういう、使ってもいいよっていう、うん、やつの素材で学習してるから、大丈夫っていう点と、で、やっぱりその後のいろんなフォトショップだとか何だとかと加工するやつとかと、連動できるようになってきてるから。
なってますね。
うん。で、そうすると、背景の途中からこっからぼかし入れたりとか、そういう、その後の加工するのにめちゃくちゃやりやすくはなってるんですよね。いろんなところで。
日本語でも、自然語でこうしてるんですね。うん、空をもうちょっと、
そう。曇り空にしてとかいうのもできるようになってきてるんで。だから、どんどん、よくはなってきてるし。
まさにクラウドですね。
うん、もう、本当にまさにクラウドって。
雲って言ったから。
いや、そんな、おっさんのダジャレ入れんでええか。いや、本当そういうふうに、こう、対話しながらいろんなことができるようになってきてるっていうのは、やっぱりね、このコンピューターの使い方が劇的に変わってるんですよ。もう本当に。もう、
ね、
今までやったら、それね、コマンド打たなあかんとか、はい、なんか、このパラメータとこのパラメータは、いや、ここ 0.8 にして、こっちは 2.4 に変えなあかんで、みたいな、ようわからん話をしてたわけじゃないですか。
確かに。
わかってる人はそれでわかるけど、わからん人にとってはもうチンプンカンプンで何が変わったんこれでっていう、もう全然わからへん話じゃないですか。
うん。そうですよね。
それが、なんか、今みたいにね、その対話でできるから、いやこれもうちょっとご年配の人にしてとか、あもっと子供っぽくしてとか、うん、ね黄色い服に変えてとか、そんな風に指示できるっていう、もうすごくない？なんかコンピューター言葉で操作してるって。
マジでそうですよね。
うん、もう、ね、覚えなくていいってすごいことになってきてると思うんですよ。
いやだからこの間ね、Excel 使ってて、うん、ね、うん、ゴールシーク機能ってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
わかります？
うん。
この数値を調整していったら、その別のところの計算式の答えがこれになるように、
うん。
出してっていうの、うん、あれメニューであるのは、まあ、でも、あんまり使わないですよ、僕ね。
うん。
古いバージョンだったらここにあったのに、新しいバージョンどこ探してもないなと思って、ね、まず、探すだけ大変で、で、開いてからまた、ねえ、その引数入れてとかやるじゃないですか。
うんうん、はい。
あれ、AI だったら一発ですよね。ここの数字を
指定
して、
そうそうそう、
ここがぴったり何になるようにしていったら出てくるわけでしょ、
うん、そうなんですよ。
AI 欲しいなと思いましたね。
もう、今も私、それチャット GPT でほとんどやってるんで。
やってる、はい。
うん、もうなんか結構ね、細かく指定しないといけないから、ちょっとうざいとかあるけど、
はい。
ただ、このシートの A 列のところから、うん、シート B の、うん、E 列と一致するやつがあった場合には、ここに丸を入れて、なかった場合は×を入れて、うん、この時にどんな関数使えばいいって聞けば、だって出してくれる。
ちょっと待って、でもその、このシートっていうのはチャット GPT にどう指示するんですか？
あ、だからシート名、なんちゃかんちゃらって書くんですよ。
元のエクセルのデータを、
元のエクセルにシートに名前つけてるじゃないですか。
つけてます、はい。
例えばシート A とシート B があったとするじゃないですか。
はいはいはい。
だシート A の E 列の中からシート B の A 列の値が一致するものがあった場合に、シート B の B 列に丸を入れて、一致するものなかったら×を入れるっていうのはどうやればいいって聞くんですよ。そういう聞き方。もう細かく聞く。
関数でボンと出してくれるんですか？
うん、関数出してくれる。その場合は、ここにこの関数入れたらできますせ、みたいな答え出してくるから、でそれコピペして、Excel にペッて貼るんですよ。
ああ、いや、まあ、いちいちでも、元の Excel のそのあれは知らないですよね、チャット GPT
は。あ、知らないです、
うん。それも指定してないよね。シート1の A 列には、こういう、あれがあって、みたいな、っていうこと。
いや、そんなの書いてない。何も書かない。これとこれが一致したらどうなるかっていうことだけ書いてる。
ああ、で、自分で持ってきて、そこの、その、列とかだけ自分で探して、ぴょっぴょっぴょって入れるってことね。
そうそうそうそう。
は
あ。関数は全部書いてくれるし、で、サンプル作ってって言ったら、サンプル作ってくれるし。
おー、なるほど。
で、サンプル作って、これでこんな感じって言うから、ああ、ちょっと違うなと思ったら、いや、ここはこうなってるねんっていうのを修正かけてったりとかする。
逆に、こんなことがしたい。どんなシートを作ればええんや、みたいなね。
うん、多分、だんだん複雑なことできるようになってくると思うんで。で、まあ、そこら辺は、マイクロソフトが今、コパイロット準備してるから、それ出てきたら来年、本当にめっちゃ楽になると思うよ、そのあたりは。
それは楽そうですよね。
うん。こっからこの数字で、棒グラフ書いてって言ったら、もうやってくれるような、この範囲の棒グラフ書いてとかってやってくれると思うよ。
マイクロソフトの時代が来そうですね。
いや、もうね、とんでもないことね。棒グラフ作って、じゃあそれ、パワーポイント貼り付けてって言ったら貼り付けてくれるやろし。
ああ、そっか。
もうなんか、わからんよ。誰が何の仕事してんのかよう分からんようになってくるっていう。
確かに。もうビジネスマンはもう圧倒的にね、使いやすくなるでしょうね。
まあ、そんなことでもう本 当にね、劇的に進んできてるし、
うん、
もうその、今回のダリーの3出てきて、めちゃくちゃな指示しても、なんか絵描いてくるからすごいなと思ってて。
今でもね、ダリー3って、まあ、有料、オープン AI のファン有料言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
でもこのニュースは、Bing イメージクリエイターで、ダリーを無料で利用できるようになった
っ。そう。うん、Bing の方は無料で使えるんですよ。
中身は同じやけども、Bing の方だと、
うん、無料、ただしなんですよ。利用規約が違うんですよ。
はい、ほう。
Bing の方は、
はい。
商用利用できないんですよ。
あー、なるほど。
利用規約で、個人で、非商用の場合のみ使っていいよってなってるんですよ。
あー、そういうことですね。
うん。で、OpenAI の方は、自由に使っていいよってなってるんですよ。
あ、なるほどね。ああ、うん、うまいことやってんな。
うまいことやってんね。そう。出ないとみんな、マイクロソフトに一気に流れるからね、そんな
の。確かに。ただで使わせて、これええやんで、ああ、商用できひんねや、オープンエアでできますっていう、ね。
まあまあ、そこら辺、でも、まあ、いろいろね、リスクもあるしね、その商用利用して、OK って言ったら言ったで、いろいろね、あるから、そこら辺はマイクロソフトはもうね、もうノウハウが全然違うもん、そこら辺の。
はいはい、はい。
うん、で、まあ、そんなことを、その違いがあるから、まあ、仕事で使うんだったら、やっぱり現時点ではオープン AI とかっていう手もあるし、もう本当それこそ、山崎さん言ってたように、そのアドビのやつを使う方が本当はね、いろんな条件も、その著作権の問題とか、結構クリアされてるんで、
そうですね。
うん、後からいろんなめんどくさいトラブルに巻き込まれる率はすごい低いから、
はいはいはい。
うん。現時点で言うと、やっぱりデザイナーさんとか、クリエイターさんとか、まあ、イラストレーターさんとかは、うん、まあ、多分、アドビとか使ってると思うんで、そっちで使った方がいいとは思うんですよね。うん。で、なんかちょっとこう、そこら辺まで、こうね、アドビとかって言っても、やっぱり使い方覚えるのは最初、わけわからへんじゃないですか。
はいはい、はい。
でも、なかなかね。だから、それが大変っていうので、まあ、ちょっとした挿絵とかそれぐらいでいいしっていうんやったら、もう、オープン AI とか使うっていうのも手だし、まずはね、そういう AI、本当にこれを劇的に今進化してきてるので、そこにまずはね、慣れないと、これも本当にね、使い方って、こう、ちょっとしたコツというか、そこら辺を分かっていかないと、あっという間に取り残されていくので、本当ね、ちょっと、まあ言っても OpenAI 有料版に至って月20ドルやからね。そんなの、イラスト1枚外注すること思ったら、
確かに。
めちゃめちゃ安いから、そんなもん。
3000円ですもんね。
うん。もう1枚書いてもらって3000円やからね、そんな、普通に。だからそれを考えたら、いっぺんこういうもんで試してみて、でそっからこう慣れていって、それこそ来年、マイクロソフトがコパイロットとか入れてきたときには、もうね、仕事でバッチリ使えるとかいうぐらいになってくると思うんで、ちょっとね、この今、本当やっていかないと、できてからって言ってたら、もうものすごい差になってると思うので、ぜひそういうところはビジネスで。やるには、やっぱりちょっとね、早めに慣れておくことがすごく重要かなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
すごいですね。
すごいですね。そう、お絵かきツールが、というかまあ、画像生成 AI がどんどんすごくなってきてるんで、
DALL-E3ね。
ほんまにダリ3すごくて、まあちょっとね、私はどこまでできるんかなと思って、
うん、
皆さんがよくご存知の、見ざる言わざる聞かざるっていうのあるじゃないですか。
ほうほう。
猿3匹の。はい、あれをダリ3に書かせれるかなと思って、ちょっと頑張ったんですよ。
見ました。記事でね、ノートの
記事。はい、ノートを記事で書いて。最初やっぱね、いきなり書かせると、
はい。
なんか明確すんはできるんですけど、うん、なんか他が、なんか耳を押さえてんのか、あとほっぺた押さえてるやつとか、ようわからんやつが出てくるんですよ、いろいろ。
はい、はい。
なんか、頭痛いんかみたいな抑え方してるやつとか、であと、見ざるが二つおったりね、二匹。見ざる見ざる、みたいなやつになってたりとかして、結構ね、この、細かい指示がやっぱり難しいんですよね。
うん、
で、その辺を、こう、もう一遍じゃあ、見ざる言わざる聞かざるって知ってるって一遍、AI に投げて、
はい、はい。
ChatGPT に投げて、読んで、これこれこんな意味でこうです、こうですって、ちゃんとこう、説明するから、あ、まあ確かにそこまで分かった。それを踏まえて、もう一遍書いてっていう風にやると、うん、ちょっと惜しいやつになってくるんですよ、だんだん。
見ざる見てざる見ちゃった。
みたいな、そうそう。ちょっとええ感じになってくるんですよね。で、そっから、だんだん、こう、右のやつはこうとか、左がこうとか、いろいろやるんですけど、なかなかこうね、難しいんですけど。
真ん中めっちゃ見てるって。
そう、いろいろあって。で、まあ、じゃあもうちょっと、細かく指定したろうと思って、聞かざるっていうのは耳塞いでくださいとか、言わざるは口しっかり閉じてくださいねとかいう指示をやると、
うん。
今度猿じゃなくて人がいきなりで人間出てきて口に絆創膏みたいなの貼ってで明確してるって意味違うがなみたいなようわからん絵になってくるし、でもっと見ざる言わざる聞かざるは目耳口塞いでって言ってやったらめっちゃ目隠ししてマスクしてヘッドホンかけた人が出てくるっていう、もういやもういやちょっとそこじゃないねんけどっていう。で、結構細かくいろんな指示を出すと、最終的には、ちゃんとこう、書いてくれるようになりましたけどね。いやー、でもね、こう、指示して、ちゃんと変えていけるっていうのがすごいよね。さっきも言ったけど、会話して、こここうして、こここうして、ここはこうじゃないって、こうしてって言ってやっていくと、それに合わせて、なんとなく、こう、絵を変えていってくれるっていうのがやるんで、まあ、こんな会話しながら、ね、コンピューターが絵描くって、もうちょっとびっくりするような時代に入ってきてるんで、もう、ね、山崎さんも知ってると思う、昔の、そのね、コンピューターでプログラミングしてた、そのベーシックとか、あんなんで描いてた頃思ったら、はい、何これっていう、もう、ぶっ飛びますよね、こんなの。
素晴らしい。や、うん、まあ本当、AI の進化ってすごいなっていうのはね。
うん。
ワクワクしますね。
もう楽しくて。もうだってチャット GPT ってみんなが使い出したの今年の2月やからね、言うても。
ですね。1年経ってない。
経ってなくてこんなことできるようになってきた。もう機械と会話しながらお絵描きできるって。どうなんていう。もう来年すごいことになってると思う。もうね、この番組乗っ取られてるかもしれん。
いや、マジでそうですね。
うん。
AI ナレーションソフトもあるしね。
そうそう。そんなん使って、もう勝手に喋って、原稿も勝手に作ってくれるし、コメントも勝手にしよるし、みたいな。そんな風になるかもしれんけど。
そうなるとちょっと長なったな。告知はないですか、はい、今日は。
あ、告知は特に、はい、大丈夫です。すごい寒くなったんで、ほんとね、体調を崩さないように、もう、風邪ひきそうになるからね。
あ、
寒なった。はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。